さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのレオンです。この番組ではキャリア×学びということで、転職歴40社以上あって、その中でも教育業界の仕事が一番長い私がいろいろ語っていく番組です。さて今日のテーマですけども、海外で働く暮らすということを話そうと思います。私はこのテーマで行くとですね、タイのバンコクで正社員勤務を、していたことがありますということですけども、まあ、こういう海外勤務をしたことがあるかどうかっていうのはですね、エリートキャリアの人とそれ以外の人に、分かれると思います。今回の話はエリートキャリアじゃない人の話ということで、私自身もそちらじゃない方なので、そちらの話をします。まあ、エリートキャリアって何を定義とするかというと、まあ、一般的にはですね、高偏差値の、まあ、高校大学と出てですね、そのまま、まあ、エリート街道に乗ってですね、まあ、商社とか外資系コンサルとか、まあ、そういうところに勤めて、普通に海外支社とか海外支店勤務とかの、まあ、そういう海外勤務の、キャリアが割とですね、掴み取りやすい人、こういう人たちは、まあ、置いときましょう。あとはですね、こういう、まあ、ちょっと男女でこれ区切っちゃうとあれですけど、まあ、こういう男性を夫として、まあ、海外駐在妻としてですね、海外に、まあ、ついてった人も、まあ、どちらかというとこっちのエリートコースに含んじゃっていいかなと思います。そうじゃなくてですね、まあ、私の場合です と、まあ、どこやどこ家族から逃げたくてですね、まあ、そういうので、日本国内で他に就職するよりもですね、海外勤務しちゃった方が私としては渡航費とかのサポートがあるんで海外を選んだというですね、結構もう世知辛い理由があります。あとはですね、日本の、まあ、こういう雰囲気が合わないというので海外に飛び出していくパターンもありますよね。まあ、特にですね、タイにいるこういう日本人のワーカーさんたちっていうのはどちらかというと日本に合わないということで、まあ、ちょっと海外に出てみた。まあ、一番やっぱりタイって暮らしやすいと思うんですよね。日本人も多いですし、日本の文化も割とたくさん入り込んでるのでですね、日本人にとってはやっぱり行きやすいところなので、まあ、それもあってですね、タイ、バンコクあたりは本当に日本人、たくさんいると思いますけど、まあそういうところの求人を頼ってですね、実際あちらに就職してみたっていう人もいるんじゃないでしょうか。そこで今回は急にですね、これをお聞きのあなたにお聞きしたいんですが、海外移住したいですかっていうのを単純に聞きたいなっていうふうに思いました。なんで私が今日このテーマを語ろうかと思ったかというとですね、まあ、私はオンライン家庭教師業をメインに今しておりますけども、まあ、その合間にですね、キャリア相談っていうのも、受け付けています。で、こちらの方はですね、まあ、プラットフォームで募集はしているものの、そんなに頻繁にいつも予約が入るわけじゃなくて、今回、まあ、たまたままたですね、ちょっと今受験指導で、多忙極まりない時期にですね、ポンと1個入ったんですよね。で、そちら話を聞いてみたらですね、外国籍の方が、まあ、日本企業で勤めているというので、まあ、話を聞いてみるとですね、普通にこのまままた日本で働き続けたいということで、母国で暮らすっていうことはどうやら考えてないっていうキャリアの方でした。で、もう一人ですね、また別なちょっと意外だったのがですね、まあ、この家庭教師業をやってると基本的には日本の高校大学を受験するというので、その勉強をする方で、まあ、基本的にほとんど日本人ですけども、まあ、たまにはですね、海外に住んでいる日本人を教えているというパターンもあります。私もそういう生徒さんもいますけども、今回はですね、日本に住んでいるけど外国籍の方という方が、まあ、しかも勉強からちょっと離れてた方が社会人でですね、ちょっと高校大学とまた学び直したいという方だったのでですね、ちょっと実はその案件読んだだけではですね、この方が外国籍だったっていうのも知らなかったので、まあ、直接ですね、まず授業が始まる前に電話で挨拶した時に、あ、外国人の方のイントネーションの日本語だなと思ったんで、まずはですね、日本人だと思い込んでた。これがまあバイアスですよね。普通こういうのを申し込むのはやっぱり日本人だと思い込んでたのがちょっとびっくりしたんですが、まあ、さらにですね、初回授業でいろいろ今後どうやっていくかっていうの話を聞いたらですね、まあ、その方は中国人で、まあ、家族も含めて中国国籍のまま日本に住んでいる。そしてまあご両親は働いているんでしょうけど、ちょっとその方はですね、今勉強をやり直したいということで今のところ働いていないということだったんですよね。まあ、こういうちょっと変わった、まあ、案件といいますか、そういう生徒さんを担当することになってですね、この外国籍の方が日本で働くっていうので、たまたま同じ週にですね、なんかそういう話を急に聞いたので、逆に日本人が海外で働くときとかですね、あとは今回のようにですね、まあ、外国籍の方がですね、日本に滞在して、まあ、そのまま生活し働くという形ですね。これどうしてその日本に来た外国人の方々は、まあ、日本にずっといて日本で働くことになったんだろうって単純に、疑問に思ったんで今回テーマとしてみました。私の場合はですね、最 初に語った通りですね、実家から逃げたいというので、それだったらですね、札幌という地方都市から東京の、もし仕事を見つけたとしてもですね、そこの移動費っていうのはですね、負担してくれる会社もあるかもしれませんが、それでも一部とかだったりして全額負担っていうのは滅多にありません。たまにですね、そういう引っ越し費全額負担とかあるかもしれないんですけど、逆に言うとですね、それは会社が負担してもらった分ですね、ちょっと負い目も感じたりして辞めにくいとか、いろいろしがらみもあったりするわけですよ。それを考えたら私はですね、海外だったらもう向こうが求人募集してるんだから、基本的にですね、渡航費って、私の場合だったら新千歳空港からそこの現地までっていうのは会社が持ってくれるんで、私はそこを見越して海外の会社を探したっていうことになります。結構戦略的にキャリアをちょっと考慮したって感じですね。あとは海外勤務と海外留学とかですね、あとはワーホリとかありますけど、やっぱりですね、実際に勤務するっていうのと留学っていうのは目的も大きく違うので、全てを一緒くたにされるとちょっとっていうのもありますよね。私はきちんと正社員の雇用をされてですね、向こうに行った身ですので、短期留学しただけの人とかワーホリで向こうの、ちょっとだけ文化に味わったって人とはやっぱりですね、全部が海外経験っていうので一括りにされるのはちょっとやっぱりですね、働く方が大変ですよっていうふうにはやっぱりちょっと思っちゃいます。じゃあ今後私がですね、もしまた海外のキャリアが開けたとしても、ずっとそこの国に移住するかっていうのも、それもちょっと疑問ですね。やっぱりですね、日本って本当に安全で全てが綺麗で暮らしやすい、そしてやっぱり食べ物も美味しいし、なんとか暮らしていける社会保険もきちんと整っててですね、やっぱり健康保険がみんな使えるっていうのも非常に大きいですよね。アメリカとかこれがないので、本当に貧困層の人はこう病院にもかかれないって状況と聞くとですね、なかなか難しいなって思っちゃう。特にそしてですね、この北海道民、私も札幌生まれの札幌育ちです。私も実際にですね、埼玉県に移住するまでは40年プラスアルファで本当にずっと札幌にいました。基本的に北海道民はですね、あまり本州とか他のところに行かない、そういう性質を持っています。やっぱりですね、そこの、自然が豊かとか、あと食べ物が美味しいというのも非常に大きいんですけど、別に特に札幌なんてですね、札幌でこと足りるので、わざわざですね、道外に行って、例えば夏暑いとか G がいるとか、そういう東京とかですね、そちらを目指そうとか、私も、実は大学はですね、関西圏カンカン同立受かってんですけど、ちょっといろいろ考えてですね、家庭の事情もあって、結局地元の大学を選んでますけども、その時やっぱりですね、京都暑いよとかですね、いろいろ言われたわけで、その時ちょっと私は一人暮らし苦学生をするですね、ちょっと勇気がなくてですね、結局実家でぬくぬく暮らす方を選んだみたいな感じです。それでも私も埼玉東京とですね、関東に住んでみて、やっぱり視野はすごい広がったなと思います。例えば今回ですね、中国人の方がこうやって指導する担当することになりましたけど、これも私は埼玉県の塾で実際に生徒さんがですね、中国人がいっぱいいたとか、あと講師でもいたっていうので、そういうですね、私にとっての異文化体験とかをリアルで体験してるから、今回の生徒さんも埼玉県にいたような、中国の国籍を持った人で日本で暮らしている人なんだなというふうに、解釈ができるわけです。これちょっとですね、札幌人の主張ということで、同じ札幌市民とか、広く言うと北海道民に伝えたいですけど、特に札幌はですね、やっぱりある程度でかい政令指定都市なんでですね、割とみんなプライド持ってますけど、本当東京とかに行ったらですね、もう札幌のプライドなんて本当にかけらのようなものであってですね、もうちょっと視野を広く持ってほしいなっていう風に思っています。多分札幌とですね、横浜の人の気質が同じような地元のプライドがあるっていうので、札幌はでかいからあれですけども、やっぱり北海道出身というよりは札幌出身って言いますよね。で、私ですね、実は埼玉県に住んでた時に、あと神奈川県のちょっと職業訓練所にわざわざ通ってたんですけども、あちらは本当にですね、横浜市民とそれ以外の神奈川県民ってやっぱりちょっと違って、横浜の人非常にプライド高い、札幌よりも何しろですね、世界的にも有名な観光都市でもあるのでですね、本当に横浜市民というプライドすごい高いなというふうに感じました。これはちょっと北海道でいうと札幌の人の気質と似ています。話それてしまいましたけど、皆さんは海外移住とかですね、今後のキャリア人生において考えたことってあるでしょうか。実際私もですね、もう一回ぐらい海外に働くっていうのはありだとは思ってますが、それでもやっぱりですね、老後は普通に日本で暮らしたいなというふうに思いますね。あと私がですね、そのタイに旅立ったっていうのが、11年前の話ですけど、なんだかんだ実家から逃げたいと言いつつ、それで逃げたわけですけど、 結局私ですね、もっと長い間あちらで働くつもりでいましたが、ちょっと今度はですね、体の病気が悪化しまして、まあ、結局のところですね、最終的には緊急帰国して緊急手術をしたみたいな感じになったんでですね、結局のところですね、実家があったから、まあ、助かったっていう感じとなっています。今の私はですね、もう実家もない、両親も他界しているというので、まあ、頼れる人もなければですね、そういう賃貸の部屋しか今ないので、自分がなんか所有してるなんかそういう物件とかもないのでですね、今もし海外に勤務するっていうと、まあ、手持ちのこの家電とか持ってるものはどうするんだっていうので、よくサマリーポケットとかですね、預けられるとこを利用して、海外に旅立つ人とかもいたりしますけど、私の場合はですね、今度プラスアルファで賃貸契約っていうのが非常に、難しくなるというのでですね、そこがちょっと懸念点でもあります。まあ、やっぱり私は保証人頼める人がいないんで、賃貸のですね、保証会社利用しますけども、まあ、当然ですけども、やっぱりですね、これも、正社員が一番優遇されます。まあ、公務員の人っていうのはこういう時とか本当に強いですよね。まあ、これはやっぱりですね、健康保険証が、会社の健康保険証っていうのが非常に強くなってですね、まあ、同じ働いててもですね、やっぱりちょっとアルバイトとかパート勤務とかになると、基本的にこの、自分でそういうのを払っていくので、国民健康保険証になるとちょっとですね、やっぱり収入きちんと安定して入るのかっていうですね、オーナーおよび管理会社や家賃保証会社っていうのはそこを見ていくわけですよ。この人が本当に家賃をきちんと安定して払えるのかっていうのでですね、審査されるわけです。で、これはまあ私のようにですね、ちょっと職を転々しているものからすると、まずちょっと厳しいっていうのがあるのと、プラスアルファで年齢、そろそろ本当にもうですね、弱い50を超えたのでですね、これまでは40代では、普通に東京とかでも部屋借りれましたけども、まあ、今回札幌戻ってくる時もですね、なんとか借りれましたが、さすがに50代独身女性というのでですね、まあ、変な話ですね、本当に高齢者は部屋借りにくい、何にしろ孤独死の危険性があるとかありますけど、まあ、なんかそろそろやばくなってきてるのかなっていうので、まあ、どんなに部屋が余ってるよとかですね、だんだんこれから高齢者だらけになるから、もっと部屋借り安くなるよと言われても、今現在はまだそういう未来がそんなに近づいてきてないのでですね、まあ、もし私が例えば50代のうちにもう一回海外勤務するとして、じゃあこの荷物どうすんの問題、そしてじゃあ帰ってきた後どこに住むの問題、本当に賃貸契約結べるのか問題、そういう問題がいろいろあったりします。でですね、まあ、私が今回キャリア相談なりですね、指導で、まあ、外国人の方が日本で働いているっていう方々、この方々っていうのはですね、逆の立場として、まあ、そういう実家は向こうにあるのかとかですね、まあ、大抵の人は多分頼れる家族とか多分国にいらっしゃるんでしょうけどっていうので、この人たちはずっと永遠に日本に暮らすんだろうかとかですね、まあ、私もずっと永住するとかの権利とかについてはですね、詳しくないんですけども、今回は自分が海外に行くっていうよりは、外国人がですね、その国籍のまま、まあ、日本で住んで働いているっていうので、こういう人たちっていうのはどういう思いでこういう風に過ごしてるんだろうっていうのがちょっと不思議になったので、取り上げてみようと思いました。皆さんもですね、今後のキャリア考えるときに海外移住っていうのが選択肢に入るかどうかっていうのはちょっと考えてみると面白いかもしれません。さて、ちょっと宣伝めいてしまうかもしれませんけども、私はですね、この日本でタイのバンコクの正社員っていう求人を、まあ、応募して勝ち取って向こうに渡ったわけですけども、まあ、その当時の私の英語の力っていうのはですね、実は英検2級です。当時私はですね、英検準1級まだ取れないでいたのでですね、2級レベルで普通に、まあ英語圏じゃないアジアの国だったら普通に、まあ、2級持ってればなんとかなるよねぐらいの謎の自信で行きました。私は中学校までのですね、英語はきちんと100% 理解してると思ってたので、まあ、それプラス2級基礎的な力はあるはずよねっていうので、まあ、それでなんとかなってきたんですよ。なので皆さんもキャリアの幅を広げたい時っていうのは、最低やっぱり2級を勉強しておくと4技能もありますので、全て網羅できるんじゃないのかなっていうので、もし大人の方でですね、英検2級で、私はこれ英検2級で人生変えようというふうにですね、ちょっと名付けておりますけども、まあ、キャリアアップのためにですね、まあ、この海外移住もありです。あと私はこの2級レベルの状態で Google とかの仕事とかもですね、したりもしてました。これも別に、準1級1級とかのハイレベルな英語力が求められているわけじゃなくて、まあ、普通に英文履歴書を書いたりしてですね、ある程度の英語を理解できれば、まあ、そういう仕事もできるよということで、自分のキャリアを広めるためにもですね、もしまだ持ってない方、英 経験2級で人生変えてみませんかという講座を開いておりますので、興味ある方はご連絡ください。まあ、私のやってるオンライン家庭教師とかもそうですけど、まあ、英語を使って仕事したいっていう中に英語を教えたいっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、こういう場合ですね、未経験者 OK っていうところもあるかもしれませんが、基本的に教える仕事やっぱりですね、経験者を募集しているプラットフォームとか塾とかの方が多いんで、まあ、それだったらどこかで経験積まなきゃいけないんですけども、その時の履歴書もやっぱりですね、英語資格は、まあ、最低でも2級はやっぱりあった方がいいですね。特にもしですね、高校生に教えるって場合だと、これやっぱり準1級持ってないとちょっと厳しいかなっていうのがあります。っていうのはやっぱりですね、難関大学とかを目指す、生徒がですね、基本的に今大学で準1級とか持ってる人を優遇したりするのもあってですね、結構準1級を高校生のうちに取ってる人がいるので、講師側がそれを持ってないでですね、生徒に、まあ、準1級レベルの英語を教えるのちょっと難しいことになりますので、高校生の指導とかまで考えている方は、2級を取った後は準1級、まあ、もっと取るんだったら1級とどんどんレベルアップして取っていけばいいんじゃないのかなと思っております。というわけで、今日はちょっと私は今ですね、受験シーズンなんで結構ヘロヘロに疲れている感じなんですけど、そんな中で飛び込んできたキャリア相談とかがですね、ちょっと外国人の方の、日本に住んでいる方の働き方とかの相談だったり、あとは、まあ、外国の方が日本で暮らしてて、まあ、高校とか大学ちょっとなんか社会人だけどやり直したいっていう方の話も聞いたりしたんでですね、偶然なんかアジアの国籍の方々の話を立て続けに聞いたということで、今日は取り上げてみました。皆さんもぜひ海外勤務、海外移住とかですね、まあ、留学とかもあると思いますけど、それプラスあとは英語圏なら英語必須ですし、英語圏じゃないアジアとかでもですね、まあ、当然できた方がいいということなのでですね、英語学習とか興味あるかどうかっていうのも含めてですね、皆さんぜひキャリアの棚卸ししてみてください。私はキャリアのチャンネルでですね、 Let's think myself、 自分の頭で考えよう、クリティカルシンキングしようというふうに皆さんにお伝えしておりますけども、やっぱり実際ですね、高校入試の国語の問題でもですね、ほとんどの都道府県で問題、自分でどのように考えますかって記述式の問題が非常に増えてきております。これはもっと今後ですね、増えていくと予想されていますので、やっぱり今までの暗記詰め込み型だけではなくてですね、自分の考えをしかも論理的に分かりやすく相手に伝える、書いたり、まあ、喋ったりすることができるっていう能力も求められておりますので、皆さんもぜひですね、普段から Let's think myself、 自分の頭で考える、やってみてください。それではまた。